限界なだに立つ虹。5月9日月曜日の限界なだに立つ虹、皆さんお元気でしょうか。ドクターシンことシンニョンです。日本では最長10連休のね、あのゴールデンウィーク明けの月曜日ね。あとですね、韓国ではですね、あと1日こう曜日がねずれていたら4連休にもなり得たわけなんですけれども、そうはならなかったというですね、そういうあの無念なですね月曜日をですね、あの迎えたわけなんですけれども、これなんどういうことかというと、あのちょっとあのあれを見ますとですね、カレンダーを見ますと子供の日ありますよね。子供の日が韓国もあの高級日なんですよね、休みの日ね。ところが今回こあのこの子供の日がですね木曜日にあったわけですよ。これがねもし金曜日であったなら、あのね、あの金曜日も休み、土曜日日曜日休んで、あと今回ね、日曜日、昨日がですね、あの、お釈迦様が来られた日ということでね、お釈迦様の誕生日であったわけですよね。つまり、一日ずつこうずれていたら、そのお釈迦様の誕生日が月曜日になって、韓国は4連休っていうのもね、夢ではなかったわけなんですけれども、残念ながらね、昨日のお釈迦様の誕生日、まあ、振り替休日にすることもあったりはするんですけれども、今回はしないということだね。それで、あの、4連休の夢は絶たれたですね。ちょっと今日月曜日皆さんこう、あの、出勤しながら思ったと思います。いやー、どうかな、私だけそういうことを思ったかもしれないな、もしかするとね。ね、そういう話であったわけなんですけれどもね。あの、これがですね、今回ですね、まあ、あの、4連休にね、ならなかった、まあ、そういう、まあ、残念なですね、月曜日を、まあ、迎えたわけなんですけれども、今日の1曲目はですね、これはですね、あの D ヘクとパッテコっていうですね、あの人がですね一緒にですね、あの歌った曲であるわけなんですが、この曲ですね、題名がですね、おはようマイナイトっていうね、日本語入ってますよね、おはようってね、うん、そういう風にね、あのそういう曲であるわけなんですが、皆さんこれよく聞くとね、日本語の単語が2つ出てきます、出てくるわけなんですが、それこれ聞いた後にね、あのわかるんでしょうかね。
大阪の沖縄エバダ내묘비들을찍었던곳말야같이가자약속했었잖아그약속이깨질까봐겁이나워더비결혼한다하던날
はい、どうですか、皆さん聞こえましたですか、日本語2つね、うん、地名だったですよね。大阪や沖縄へパダっていう風にね出てましたよね。ここでね、大阪とね、あの沖縄の海というね、パダっていうのは海ですからね、大阪やあの沖縄の海っていう言葉が出てくるわけなんですが、これね、私ね、あの、ちょっと、なんかレストランか何かでこれ聞いたのかな、カフェかどっかでね、うん、これ流れてるのを聞いたときにね、これ、あの、大阪や沖縄っていうのが出てきたんだけれども、の海っていうのが出てきたんだけれども、あの、こう、あの、ちゃんとこう歌詞をね、あの、前から聞いてなかったんでね、何のことだろうね、皆さん、わかります？大阪と、沖縄の海ってなんか共通点ありますね。私たちあのちょっと日本のことをね知っているね人たちからすると、これちょっとどういうあの関連性があるんだね、そういう感じでね、私もですねこれですねちょっとあのわからなかったわけなんですけれども、これね皆さんもねこれどうしても知りたい方はですね、あの YouTube でこのですね、おはようマイナイトっていうね、おはようっていうのはあの の、あれでローマ字で書いていただければいいですね。ローマ字でね、おはよう、マイ、ナイト。ナイトって夜ですよね。そういうふうにね、打ってもらうと、まあ、いくつかの、動画が出てくると思うんですけれども、その中でですね、オフィシャルミュージックビデオってやつね。うん、そちらの方をクリックすると、歌詞がね、今回ね、オフィシャルなんですけれども、韓国語が、まあ、歌われてる下にですね、日本語の歌詞ね、入れて、あるんだよね。大阪とこの沖縄の海がなぜ出てきたのかね。その辺の理由、どうしても分かりたい方は、そちら見てください。そういうことであるわけなんですけれどもね。はい、ということでですね、今回ね、この曲の中でですね、出てくるんですよね。俺と結婚してくれ。俺と結婚してくれ。これ、プロポーズソングなんですけれども、こういうフレーズがあるんですよね。俺と家族になってくれっていうね、そういうフレーズがあったりするんで、5月はですね、家庭の月ですよね。ということでね、この曲ね、選んでみたわけなんですけれどもね。はい、最近の事件や出来事の中で私と皆さんがね、こう関心を持って見守りたい、あるいはですね、注目したい出来事をまあ考えてみる時間ですよね。今日の話はですね、ちょっとね、高見の見物っていうね、この子名前にするとちょっとこう、おかしなですね、ちょっと話ではあるわけなんですが、あれなんですよね、国際的な韓国の大スターでありましたカン・スヨンさんがですね、7日の日にね、こう亡くなったわけなんですよね。それで韓国はですね、その話で今まあ、一番こう、まあ、話題になっているってね、この方ですね、何年生まれだ ?66 年生まれであるので、55歳か。もう55歳ね。そういう若さでね。うんね。亡くなったっていうことでね。私はね、ちょっとね、カン・スヨンさんっていうと、どうしても、先ほども言いましたけれども、彼女を言うときに必ず出てくるのはですね、元祖国際的スターとかね、うん、あるいはですね、国際的な、まあ、韓国でですね、スターっていうね、元祖っていうのがつくだけあって、彼女が、いろんな世界的なですね、いろんなところで賞を取ったりですね、そういうした時期があったわけなんですが、その頃がですね、日本での韓流ブームの前なんですよね。冬のソナタとかそういうものが流行る前にですね、彼女のですね、全盛期があったっていうのかな、うん、そういう感じなんで、日本の皆さんはね、こう、カン・スヨンさんに対して、こう、あまりこう、知らないっていうのかな、うん、そういう感じがあると思ったんで、これね、今日話にしようかどうかちょっと迷ったわけですよ。迷ったわけなんですが、昨日ちょっとやっぱり日本のマスコミとかこうインターネットとかの状況を見ていると、この話が多かったね。日本のマスコミもですね、この話大きくね、取り上げてましたですよね。で、あとインターネットの方もね、もうインターネットは普通韓国よりも韓国の情報が多いっていうのかな、ヤフーとかね、そう、最近そういう感じはするわけなんですけれども、やはりこの話がね、バーッとあったんでね、これはそうだな、皆さんもね、これはちょっと、多分カン・スヨンさんを知ってる方なんて、本当の通の中の通ね。ただ、彼女は本当に国際的なスターであったね。そういうことであるにもかかわらず、知ってる方は、あまりいらっしゃらないね。リスナーの中ではですね、あまりいらっしゃらないってね、そういうことであったわけなんですが、日本の方でね、そう話題になってるんで、ちょっと話を伝えようかなっていうね、まあそういうことであるわけなんですが、そうです。カン・スヨンさんですね、彼女は66年ソウル生まれね、若いですよね。私たちリスナーと私も含めまして、ちょうど同じ世代ですよね。同じ世代の人がですね、急に亡くなったっていうことでね、まあ相当悲しいわけなんですが、先ほども言いましたように、彼女のですね、主な作品っていうのが、ちょっと紹介したいんですけれども、皆さんがですね、あまりちょっと知らない状況。で、彼女はですね、まあ、 66年にソウルで生まれて、それからですね、子役として始めるんですよ、最初ね。うん、子役としてですね、テレビのですね、ドラマとかね、そういうものにね、出たりしながらですね、まあ、有名になっていくわけなんですが、そうですね、KBS の方でやった、まあ、子役の後、まあ、つまりですね、ハイティーンスター、ね、ティーンズ 10代のですね、青春スターね、うん、青春スターということになるわけなんですが、そのきっかけになったのが、まあ、KBS のね、1983年のドラマだったですよね。高校生日記っていうね、これを皆さんもちょっと知ってる方あまりいないと思うわけなんですけれども、このようなドラマとかですね、あとですね、青春スケッチとかね、うん、そういうドラマとか、あ、これは映画だ、青春スケッチはね、うん、そういうものがあって、なんかですね、こう、ハイティンスターね、10代のスターっていうね、うん、そういうですね、イメージがあったわけなんですが、まあ、よくよく、こうですね、その中でまあ有名になった、結局彼女がですね、世界的に有名になった映画をですね、私今日2本ね、2本これちょっと皆さんにね、進めたいっていうふうにね、思ってるわけなんですけれども、どうしてもですね、両方ともですね、この2本とも、イムゴンテッ監督、ね、彼とですね、一緒にさ、作ったね、映画がですね、その代表作であるわけなんですが、まずですね、シバジっていう映画がありますね。シバジっていうのはですね、これはですね、あれですよね。まあ、種受け、直訳するとですね、まあ、種受けであるわけなんですが、まあ、昔ですね、昔韓国ではですね、まあ、家のですね、後継ぎとなる男の子がですね、ヤンバンの家でね、ちょっと、つまりちょっとお金もあるし、位もある家でね、そういう家で、男の子ができなかった場合ね、子供を産むためのですね、女性を雇うというね、まあ、そういうことがあったわけなんですけれども、そういう女性のことをですね、しばじね、種受けっていうふうにね、まあ、言われてた時代があるわけですよね。今風に言うと、代理母ですかね、代理母ってね、そういうことであるわけなんですが、そうですね、まあ、ここまで話をしたらね、まあ、皆さんがですね、こうですね、想像しているように、これ、若干こう、皆さんが想像しているように、いやらしい内容になってます。なので、まあ、皆さん見れると思います。ね。で、この映画が一つね。これもすごかったですよね。ベネチアでですね、国際映画祭の主演女優賞をね、これね、撮った映画ね。これはね、うん、すごい、まあ、ちょっと古いんですけれども、いい映画である。ね。で、そしてもう一つはですね、あとですね、韓国の方の題名で、アジアジェパラジェというね、そういうものがですね、そういう映画があるわけなんですが、アジアジェパラジェっていうのはですね、日本、この映画一応日本の方でも紹介されてまして、日本の方ではですね、ハラギャティっていうね、そういう題名でですね、まあ、ヒットしたわけなんですけれども、ハラギャティって一体何ぞやってね、そういうことであるんですが、ハラギャティっていう、というのはですね、般若心経ってご存知ですよね。まあ、お経の一種ですよね。そこから来てるわけですよね。まあ、般若、ハラ、ミタ、ギャテ、ギャテ、ハラ、ギャテっていうね。そこからですね、来てるね。まあ、言葉ですよね。そのお経からですね、題名をね、取ってるわけなんですが、これはですね、韓国の、カムセヨンさんは、まあ、どういう役かというと、まあ、若い女性、若い女性であるわけなんですが、こう、尼さんになるね、尼さんになる過程をですね、まあ、描いてるわけなんですが、これは皆さんが思っているようにね、こう、さぞ退屈な映画だろう、ね、みたいなね、そういう感じ、印象をお持ちだと思うんですけれども、意外と退屈じゃないんですね。女子高生かな、女子高生が、甘さになるんですけれども、まあ、女子高生だからね、やっぱり煩悩が多いね。煩悩が多い中で、こう、甘さになっていく過程ね、うん。その過程をですね、描いている映画でありますので、まあまあ、そんなに退屈じゃなくて見れるというね、うん。 そういうことでありますよね。はい、ということでこの2つの映画ね、ちょっと皆さんね、まあ機会があればね、ちょっと見てほしいっていうね、うん、そうなんですよ。あとこう彼女のですね最後の作品になってしまいましたネットフリックスの映画ね、こちらの方でですねチョンイっていうですね、これは SF っぽいんだな、もうこれは SF っぽい、あのあれなんですけれども、これがあのまだ公開されてませんけれども、これ公開される予定でありますのでね、関心のある方は見てはいかがでしょうかというね、うん、そういうことであるわけなんですけれどもね。で、一曲かける番なんですが、彼女の作品はちょっと日本の方には馴染みがない、そういう中でそういろいろとあの悩みました。何をこう紹介すれば一番、ただテレビドラマでね、これね、あの2010年度にありました、あの女人天下っていうね、あの女性のですね、あのまあ戦いといえばまあ戦いね、そういうですねドラマが あったわけなんですが、かろうじてこのドラマ見た方もいらっしゃるかな。これなんせ長かったね、これね、あの150話、あの本当は50話で終わらせるつもりで、あのドラマ撮影スタートしたんですけれども、どんどん伸びて150話まで行ってしまった。だからさすがの日本のカンドラマニアの方も、これはなかなか、私最初から最後まで見ましたっていう方がいたら、これびっくりですよね、うん、そういうねドラマであった、そのドラマが唯一日本でちょっと知られてるドラマじゃないかなっていうね、うん、そういうことで、そこのですね、あのまあオープニングタイトル曲なんですけれども、あのね、アンスクソンさんっていうですね、まあこの方はパンソリのね達人であるわけなんですけれどもね、彼女がこうスキャットを入れてますんでね、これ聞いてもらいましょう。ラジオ体操の時間です。はい、今日のレインボー広場の様子はどうなんでしょうか。皆さんね、まあまあ来てますよね。それでですね、5月のテーマはですね、あの私の秘密の場所っていうことだね。これ滝沢さんのせいで、なんかこう微妙に言いにくい表現になってしまったじゃないか。なんてことをしてくれるんだ滝沢さんっていうことなんですが、まあ私の秘密の場所ということで、まあ誰でもですね、まあ他の人に知られたくないですね、秘密の場所って、あのいいところなんだ、で、あ、私だけが知っておこうとかね、あのまあ私とあの仲のいい人たちが少しが知ってるね、そういうところなんだっていうね、もうそういう話でありましたり、あと子供の頃ね、あの隠れ家っていうんでしょうかね、あの秘密基地みたいなね、そういうね、あの男の子であればそういう遊びをした方もいらっしゃるっていうふうに思うわけなんですけれども、そういう話をねどんどんしてくださいねっていうふうにね、あの言ってあったわけなんですが、この方はですね、あの1週目に来ました。で、今日は2週目ですけれども、まあこのままちょっと紹介できなかったんでね、井上陽子さん、我らが井上陽子さんなんですが、新さんこんにちは。5月のテーマであるですね、私のですね秘密の場所の話であるわけなんですが、私ですね、小学生の時自宅のですね押し入れに入ってそのままですね眠ってしまいましたね。親はですね急にあの娘がいなくなったので、近くのですね交番に連絡したり、警察に娘が誘拐されたって、ね、いなくなったっていうことですね。まああの交番にね連絡してですね、あの大事になってしまいました。警察もやってきたね、そういう状況になってしまった。でかなり時間が経ってですね、あの起きてきた時ね、押し入れからですね、ああよく寝たということで起きてきましたらですね、表にはですね、あの巡査さんが来ていました。巡査さんがね、でその時ですね、まああの起きて、まあの間もない時間だったので、何を言われたのか よくはあの覚えてないわけなんですけれども、何やらですね、いろいろとこう質問されたようなね、そういう気がしております。 まだ寝ぼけてるな。で、巡査さんに、どういうことなのって、そういうことをね、うん、説明を、まあ、求められたんでしょうね。で、それに対して、ただ押し入れて寝てただけ。そういうことであったわけなんですけれどもね。で、親からですね、本当にですね、こっぴどく叱られることっていうふうに思ってたわけなんですけれども、そういうこともなく、とてもですね、親はですね、心配していたのだろうというふうに思いました。そうなんです。親は、大したことじゃない時には、結構なんてことをしてくれたのね。そういうことで怒ったりするんですけれども、本当にびっくりした時は、怒らないんだよね。あ、よかった、よかった、ね、ただ押し入れで寝てただけなのに、ね、よかったっていうね。そういう時は、親が怒らないほど大事になっていたっていうね。まあそういうことですよね。で、それから数年が経ちました。ね、中学生になってですね、久しぶりにですね、近所の、町のですね、歯医者に行ったらですね、その歯医者さんがですね、あんた、タンスで寝ていた人やろ超有名人になって、タンスで寝ていた。押し入れで寝ていた、うん。そういう人やろっていうふうに言われて、本人もですね、忘れていたことをですね、思い出しました。ね。治療しないでですね、そのまま帰りたい。恥ずかしい思い出でございます。なるほどね。この事件ね、どれだけ大事になったかというと、町のね、歯医者さんも、この事件のことを知っていて、あんた、タンスで寝ていた人やろそういうことを言われたっていうね、そういうことであるわけなんですけれどもね。はい、では次の方、この次の方はですね、新さん小麦です。ということで、ラジオ体操今月のテーマですよね。私の秘密の場所の、ということであるわけなんですが、私が会社でのですね、昼休憩をするときの、秘密の場所の話をします。ね、夏場にですね、車の中で、お昼のですね、休憩をすると、車の中のですね、温度はもう50度を超えている状況ね。で、同僚の社員はですね、エアコンとかをかけてね、車の中のね、エアコンとかをかけて、温度を下げて、ね、温度を下げて、こう快適に過ごしているようですが、私、小麦はそんなことはしませんね。車の中に、こう、溜まったですね、熱をですね、放熱させるためにですね、窓を開けてですね、そのまま、こう、走ること2分ね、小麦のですね、秘密の休憩所に到着します。そこはですね、北上川にかかった橋の下であるわけなんですけれどもね、橋の下はですね、日陰で、川からのですね、こう、涼しい風がね、来たりしますね。で、車のドアをすべてですね、開け放してね、こう、涼しい風をね、車に入れたりするわけなんですが、誰もいない場所なので、靴下をですね、脱いでですね、ゆっくりとですね、くつろげますね。ご飯を食べた後ですね、車のシートを倒してですね、横になっていたら涼しくて、いつの間にかですね、眠ってしまいます。ちょっとですね、仮眠で、午後からの仕事もですね、元気になりますよね、っていうね、そういうことであるわけなんですけどね。これも、前聞いた話じゃん。私が夏の涼しい過ごし方かな。何年か前ね。行った時にこの話、その時はこの話と、その場所、避難所になっているなんとか川、北上川ね。そこで車の写真を一緒に撮ったやつを、写真もついてた、その時は。今回は写真はない。内容は一緒だったんですよ、これ。ね、そういうことであったってね、そういうことなんですけどね。で、あと、この方、広和志さんなんですけれども、この方はね、小学生のですね、頃ですね、地下にですね、こう、秘密つく基地をですね、作ることはできないだろうかっていうふうにね、そういうふうにですね、考えたことがあったわけなんですが、その秘密の基地というのは ですね、イメージとしては、こう、アリの巣って、アリの巣を再現するって、これ大変なこと、すごい土木力がいるぞ。で、そのアリの巣っていうものをね、イメージしてね、まあ、作っていったわけなんですけれども、こう、ある程度掘ってですね、行った後、まあ、横穴をね、掘っていけばですね、アリの巣が完成するのではないかというね、そういう安易な考えね、そういう安易な考えで始めたわけなんですけれども、そこでですね、家の庭で、ね、庭にですね、この穴を掘り始めました。ね、大きさとしては、まあ、当時のですね、私がですね、やっと入れるぐらいほどのね、その大きさをですね、約5センチ、5センチ掘ったね、5センチだけかよ。これ掘ったと言えるのかよね。そう、まあ、5センチね、掘ったところで飽きてしまい、そのままにしていました。ね。ある日ですね、学校から帰ってきて、その作業をね、続きをしよう。5センチしかまだ掘ってないんですけれども、その続きをしようっていうふうにね、思ってですね、その場所に行ってみると、その穴でですね、おばあちゃんがゴミを焼いていました。焼却炉に変わって5センチ、なんかちょうどうまい具合5センチくらいこう掘ってやるぞということで、おばあちゃんがですね、焼却炉として使っていた。そういうね、話であったわけなんですけどね。ひろかずさんの話も面白かった。面白かったけど、今回やっぱりあれだな。井上陽子さん、大事になってしまったね。これなんか日本ではなんかありそうですよね。押し入れね。押し入れっていうのが自分の秘密の基地でね。うん、そう。あそこに入っていると自分のプライベートな部屋になるんだみたいなね。ドラえもんみたいだね。ドラえもんみたいな、ね。そういう感じであったわけなんですけれどもね。はい、ということで今回ね、井上陽子さんが、今週の MVP ね、それでよろしいんではないでしょうかっていうね。そういうことであったわけなんですけれどもね。はい、ということでですね、今日もお別れの時間になってしまいましたですよね。また来週元気にお会いしましょうね。これまでドクターシンことシンニョンでした。よろぶん、あにぎせよ。こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。